Good evening. You are listening to WRFU LP Havana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect to U.S. and Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のための収録は、ただいま日本時間で3月23日水曜日、いつもは木曜日に収録するので、今日ちょっと早めに収録をしています。京都から麦子、そして静岡からリュウタさんが参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
先週も桜が咲きますよみたいな感じで、もうあったかい春ですねって言いましたけど、ちょっと寒くないですか、リュウタさん。
そうですね、まあ、静岡とか東京は桜は実は咲いたんですけど、
そうね、開花宣言をしましたね、う
ん、開花はしましたね、でも寒くなりましたね、
うん、どれぐらい寒いんですか。冬にちょっと一回戻って
ます。そうですよね、静岡市だと昨日は10度ぐらいだったたんですけど、でも、そうですね、うん、でも東京とかあと静岡でも御殿場とかの方は雪降ってましたね。
そう、それで今電力の問題が出てきてるんですよね。先週放送の時にもお伝えした3月16日に福島県沖で地震が起きて、その影響で今その東京電力の管内で電力需給が、ちょっと厳しい状況になっているんですよね。
うん、そうですね。
ちょっとこれはそうですね、ハーフポスト日本版の、3月22日の10時のちょっと読んでみますね。これは経済産業省は3月21日東京電力の管内で22日の電力需給が極めて厳しい状況にあるとして、政府として初めて電力需給逼迫警報を発表した。で、東京都を含む1都8県が対象となる、3月16日の福島県沖地震の影響で、広野火力発電所など複数の発電所が停止していることが原因、節電への協力が呼びかけられている、この電力需給逼迫警報というのは具体的にはどういうことなんでしょうね。節電を呼びかけるっていうところですかね。
だと思うんですが、多分予想される供給の量とかに対して、うん、需要が発電所 あのアウトプットが間に合わないっていう感じなんだと思うんですが、
それで、日本は連休だったんですけど、今週、先週末で、それ22日から、今さっきも言いましたね、寒いんですよね、この数日なんか急に寒くなって。
そうですね、うん、結構冬ぐらいの寒さに
で、こう暖房とかもね、また一気に使う感じになるんじゃないかということで、東日本で気温が低く悪天候が予想されているため、電力のがこう足りなくなるんじゃないかということで、家庭や職場などで不要な照明を消し、暖房温度の設定を20度とするなどの節電を心がけるよう協力を呼びかけたというふうになっています。20度、普通暖房ってどれぐらいにしてます？あんまり考えてなかった。
そうですね、多分全体的な節電っていうかエコみたいなことも言うので、うちの勤務先だと22度設定ですね、全館暖房は。家だと多分もっと高くしてると思いますけど、24度とか。
でなんか喫茶店に入って、ちょっと寒かったなと喫茶店に入って、意外と暖かくないみたいなそんな感じ、じゃあ上着着たままにしとこっかみたいな、そんな感じぐらいかなと思うんですが、でもこの、1都8県の中に、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡も入ってましたよ。
静岡は 御殿場とか富士のあたりまでは東京電力なんですよね、うん、そこからこっちは中、そっから西は中部電力になるんですけど、う
ん、それで今話している間も、今日は23日ですが、またそういう節約は、続けましょうということで警報が継続されています。放送配信している時に春話をもうどうなってるかというのはちょっと今分かりませんけれども、そういった影響が出ています。で、そういった記事を読んでいた時に、昨日の新聞でこう書いてあった、これ朝日新聞デジタルで書いてあったことなんですが、そういう意味で、やはり東日本大震災の後に、できたものとして、ちょっと記事を読ませていただきますね。東日本大震災が発生したその日に政府が出した原子力緊急事態宣言は未だ解除されていない、東京電力島第一原発事故の痛手は11年経っても重くののしかかる、原発は再び事故が起きれば国が立ち行かぬ恐れがあるゆえ、核のゴミ問題も未解決だにもかかわらず、気候変動対策を名目に原発を積極活用する声が増えてきた、ということで、こう記事の最後はロシアのウクライナ侵攻も原発を持ち続けるリスクを痛感させた、というようなことがこういろいろ書いてあって、もちろんその原発に対する、スタンスはこう新聞社によっても違うと思うんですが、ここに原子力緊急事態宣言は未だ解除されていない、出されたの2011年ですね、未だ解除されて11年経っても解除されてないっていうことをこの新聞記事を読むので、なんか私は意識してなかったんですけど、考えてみたら解除されてない
ですね。いや、まあそうですよね。ものによっては出てすぐ状態が変わる、コロナの、うん、緊急事態宣言みたいにすぐに場所、うん、区域が変更になったりとか解除されたりまた出たりみたいなのもありますけど、そうじゃないのは確かに、なんていうかこう公的な宣言として出されると確かにもう一度解除されるまでは、誰かが解除するまでは解除されないですけど、別にニュースになったりもあんまりしないので、なかなか意識しながら、そういえばまだそうだったんだっていうことにもなりますよね、う
ん、こんな深刻な、ね、危機と背中合わせだという緊急事態宣言が、緊急だから緊急事態宣言なんだけど、その緊急事態宣言が11年以上こう続いていて、それをこう意識からこう、私の場合はそのこれが出されているっていうことを意識してなかったっていうのを改めてこの記事とか、あるいは今回の節電、地震、そして節電、それから全然遠い話なんだけど、ウクライナ侵攻でいろんな原子力とかが攻撃されているとか、そういうのをバスって見た時に、原子力緊急、事態宣言が続いているっていうことをこう改めて深刻さというか、何がその間変わったんだろうっていうことをこう ふっとというか、っていう感じで、なんか今週は考えてしまいましたね。
そうですね。しかもまあそのいろいろその間にグリーンエネルギーとか、ロシアはロシアでそのロシア産の石油とか天然ガスとかもそのエネルギーに発電にも使ってるしとか、じゃあでも原子力発電所はウクライナでは攻撃を受けてるし、なんか非常にややこしい、いろんなもの
が、そうですね、うん、エコな暮らし、何を優先させるかって、何でも何かを優先させるっていうことは何かに負担をかかっているっていうことでもあるだろうし、それをどういうバランスで考えていったり、ちゃんと議論ができるか、そういう場があるかっていうのはね、ある問題だけじゃなくて、それに絡まるいろんな政治的なことも含まれていて、うんっていう、こういろんなことをこう 考えさせられる、こう新聞とかニュースとか日々のニュースとか見ているとなんか立ち止まって、でも思考がその先どう進んでいいか分かんないみたいな混乱したなんか、うん、今もしてますけど、ですね、また話題としても取り上げていきたいなと思います。